皆さんこんにちは。集まれ心理学の森、7回目の放送もお聞きいただきましてありがとうございます。この番組のパーソナリティのまどかです。この番組はインターネット放送局リフリネットでお送りいたします。今回ね、7回目の放送なんですけれどもね、実はね、前回6回目の配信日からね、ちょっと間が空いちゃったんですよね。緊急事態宣言のため、ちょっとスタジオの方にね、収録に行くことができなくて、今回は初めてリモートで収録してみました。そのためね、ちょっと間が空いて、2月1日からの配信になりました。皆さんね、7回目の放送お待たせしてしまってすいませんでした。今回も聞いてくださってどうもありがとうございます。いつもね、番組たくさんの方に聞いていただいているんですけれども、メッセージもね、いつもたくさんいただいているんですよ。今日もね、早速いただいたメッセージ紹介したいと思います。ラジオネーム、アスカ誠さんからのメッセージです。まどかさん、スタッフの皆さん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。アスカ誠さん、今年もよろしくお願いいたします。メッセージありがとうございます。私の変えたい習慣は甘いお菓子を少なくしていこうと思っています。甘いお菓子は控えた方が良いと分かっていても、なかなか実行できていませんでした。今年は少しずつストレスにならないように実行していこうと思います。ということでね、アスカ誠さんメッセージありがとうございます。実はね、6回目の放送でね、習慣とかね、癖についてちょっとね、お話ししたんですよね。何かね、やめたい習慣とか皆さんありますかと聞いたらね、メッセージいただきました。甘いものね、控えたいんですね。私も甘いものね、実は大好きなんですけれどもね。そうですね、ちょっとチョコレートとかね、食べ過ぎちゃう時があってね、私もね控えようと思っていますので、アスカ誠さんもね、今年は甘いもの控えられるように頑張ってください。一緒に頑張っていきましょうね。メッセージありがとうございました。続きましてね、もう一通メッセージご紹介させていただきます。はじめまして、カズマです。明けましておめでとうございます。ということで、カズマさん、はじめまして、明けましておめでとうございます。昨日から仕事が始まりました。今年はまだまだコロナの影響がありそうなので、今年の目標は現状維持です。まどかさんのインスタを見て初めて放送を聞きましたが、私もあつ森をやっているので、これからも放送を楽しみにしています。まどかさんの今年の目標は何ですか、ということです。カズマさん、メッセージありがとうございます。メッセージに2通とも明けましておめでとうございますとなっていますね。実はね、この配信は2月1日からですが、収録はね、今年初の収録なのでね、皆さん新年にメッセージ送っていただいたんですよね。カズマさんは仕事が始まった翌日にね、メッセージ送ってくださったんですね。ありがとうございます。目標がね、現状維持ということで、そうですよね。昨年はね、いろいろ維持できないこともたくさんあったのでね、現状維持するっていうこともね、すごく大切ですよね。頑張って現状維持できるように過ごしてください。そしてね、私の目標なんですけれども、そうですね、昨年もね、実はできないことが多くなってね、家にいる時間は多かったんですが、このね、集まれ心理学の森という番組を始めたり、結構ね、新しいことも始めることができたので、今年もね、いろいろ制限がある中でも、何か一つでも新しいことを始められたらいいなと思っていますのでね、それをね、目標にしたいと思います。目標ね、達成できましたら、またこの番組でも皆さんにお知らせしたいと思っていますので、聞いてくださいね。皆さん、メッセージありがとうございます。このね、カズマさん、私のインスタを見て、そうですね、放送があるということを知って、初めて聞いてくださったということなんですが、私もね、インスタとツイッターと、そしてアメブロやってますのでね、ぜひね、そういったものも見ていただけると嬉しいです。ピフッいただきますと、私のね、ブログとかにね、飛べるようになってますので、ぜひ、ピフリネットの、ホームページなどもご覧ください。そしてこの番組ではですね、今番組をお聞きのあなたからのメッセージも大募集しています。ぜひ送ってくださいね。宛先は atsumare@pifri.net です。 atsumare@pifri.net NET です。ぜひメッセージ送ってくださいね。そしてね、今回の放送2月1日からの配信開始なんですけどね、年が明けてちょうど1ヶ月経ったところですよね。皆さんね、今年はいつもと違った年越しをね、過ごしたのではないでしょうかね。実は私もですね、この番組の収録日時点でまだ今年初詣に行っていないんですよ。神社によってはね、三が日にお参りができなかったところもあるようでね、私が最近よく行っていた神社でも、現在のね、コロナ禍を鑑みて、三が日や松の内など、例年混雑が予想される期間を避けての分散の参拝をお願いということでね、ホームページに掲載されていたので、少し時期をね、ずらしていこうかなと思っているうちに、日にちが経ってしまいまして、もうね、日にちをずらすこと以外もね、参拝はなるべく少人数、そしてマスクを着用くださいなんてね、書いてありましたので、私も気をつけながら、そうですね、実は、節分までには参拝に行こうかなと思っていたんですけれども、皆さん今年の節分が何月何日かご存知ですか？節分といえばね、2月3日のイメージだったんですけれども、実は今年2021年の節分は明治30年以来124年ぶりに2月2日になるのだそうです。このね、放送の配信開始が2月1日からなので、ちょうどそうですね、節分の前後で聞いてくれている方も多いかもしれませんがね。節分というのはね、立春の前日なので、ほとんどの年で2月3日がその日に当たりますが、立春はね、4月4日に固定されたものではなくて、まあ、2月の3日ですとかね、5日に変わることもあるそうでね、季節は春夏秋冬と変化しますが、秋分や春分といった二十四節気、およびね、雑節に分けてその変化を表現しているということで、季節が変化する理由は地球が傾いた状態で公転しているためということで、例えば日本では北極側が太陽を向く時期は夏、南極側が太陽を向く時期は冬となるんだそうですね。地球がね、太陽の周りを一周すると1年ですが、一周にかかる時間は厳密には365日ではなくて、365日と約6時間かかっているんだそうです。そしてね、このわずかなズレを調節するために、うるう年もありますが、地球が一瞬の位置を通過する時間単位で見るとわずかに揺らぎがあるため、立春の日付が前後するということで、立春の、ね、日付が前後することに合わせて、立春の前日である節分もね、日にちが動くことになるので、2月4日だったりね、2月2日になったりするそうで、今年は2月2日が節分になるということです。なんとね、124年ぶりということなんでね、あら、珍しいことなんだなと思っていたんですけれども、実は今年2021年の後、続いて来年のね、2022年も節分が2月2日になるということでね、2年連続ね、2月2日が節分になるんですね。そしてですね、2023年以降は節分2月3日へ戻るんだそうですけれども、2025年から4年ごとに再び2月2日の節分が続くんだそうです。なんだかね、今世紀末にかけて節分が2月2日になる頻度が増えていくというふうにね、されているんだそうです。124年ぶりというね、ことなので、もうね、節分といえば2月3日と思い込んでいたのが違ったということで驚いちゃいましたが、昨年はね、コロナ禍の中で常識や普通だと思っていたことがどんどん崩れていった1年でもありましたので、今年もね、今ね、一部地域では緊急事態宣言が出ている時期でもあり、コロナの影響は続きそうですが、今までの常識にとらわれずに生活していきたいですね。さてさてですね、今回もですね、この番組は、私が大好きなゲーム、集まれ動物の森のプレイスタイルから、自己分析をして新たな自分を発見していただいて、実生活にもね、活かしていただける内容をお話ししてまいります。心理学的な要素はね、心理カウンセラーの林真嗣先生にも監修をしていただいていますので、心理学的なお話も交えて紹介していきますので、ぜひ楽しみに聞いてくださいね。 集まれ動物の森というね、ゲームは島の動物たちと交流したり、季節行事へ参加したり、気ままなスローライフが楽しめるゲームなのですが、もちろん動物の森をね、プレイしたことがない、知らないという方にもね、できるだけお話し、わかりやすくお話ししていきますので、ぜひ最後まで聞いてくださいね。今日ね、お話しする内容なんですけれどもね、つね吉というね、狐のキャラクターから、美術品を買うときの行動についてお話ししたいと思います。このね、集まれ動物の森というゲームに登場する、つね吉という狐のキャラクターから美術品というのをね、買うことができるんですよ。このね、つね吉というキャラクターなんですけれども、月に2回くらいしか島に来ない上に、毎回ね、4つぐらい持ってくる絵画や彫刻などの美術品のうち、もうね、ほとんどが偽物で、1つだけが本物だったり、まあね、実はね、売り物全部が偽物だったりもするんですよ。でこのね、美術品には元ネタがあって、なんだかね、見覚えがあるような、ないような作品もたくさんあるんですよ。私はね、芸術作品にはそれほどは詳しくないんですけれども、一度だけイタリアに行ったことがあって、その時にね、いろいろ美術館なんかにも行きまして、いわゆるね、美術の教科書に載っているような有名な絵画を、その時実際に見たりね、国内でもね、期間限定で、なんとか美術館展なんていうのがあるとね、見に行ったりもしていたので、ゲーム内でこの美術品をね、集めるのもね、楽しんでいるんですけれども、ただね、先ほども言ったように、このつね吉というね、狐さんが持ってくる美術品には、偽物も多くて、本物は博物館の美術品のコーナーに寄贈して、島のみんなが鑑賞できるんですけれども、偽物はね、ほとんど使い道もなくてね、まあ、価値もあんまりないのでね、私は、美術品を購入するときにはね、ちゃんとインターネットで調べて、見分け方が載ってるんですね。それを見ながらね、偽物と本物の見分け方ね、きちんとこう勉強してから、買うようにしてるんですよ。で、このね、偽物と本物の違いはね、かなり微妙なんですよね。ちゃんとね、調べないとね、わからない感じの、すごく微妙なね、違いで、例えば一部分の色が違うとか、あと人物画の場合ね、髪型がほんのちょっとだけ違うとかね、よーく見ないとわからない感じのね、差なんですよ。こうなっちゃうとね、もう騙されちゃう人もね、多いと思うんですけれどもね。私はね、もう毎回、まあ絶対調べてね、慎重に本物だけを購入するようにしています。なのでね、実はまだこの常吉さんから偽物を購入したことはないんですよ。たまにね、島の住人から美術品が送られてきてね、それこう調べてみると偽物だったりすることもあるのでね、いくつかの偽物の美術品は持ってはいるんですけれども、この常吉さんが売ってるもののね、偽物を買ったことはね、まだ一度もないんですよ。でもね、これがね、買うときなんですけれどもね、結構勘で適当に買って、偽物だったらまあしょうがないなという感じの人もね、結構周りにいたんですよ。なんといってもね、この偽物ばっかり持ってくる割には、価格は良心的というか、それほど高くないんですよ。ちなみに偽物も本物もね、値段全部一緒なんですよ。だから、ある意味本物買う場合はかなり格安とも言えるんじゃないかなと思うんですけれども、まあね、そんなに高くないし、正直こう毎回毎回インターネットとかでね、調べて買うのがめんどくさいなと思う時もあるんですけれども、私はなぜかこう買う時に絶対に偽物買いたくないと思って調べずにはいられないのでね、私どうしてこういう行動してるのかなということがね、ちょっと気になったので、心理カウンセラーの林先生に聞いてみました。私がね、めんどくさいなと思いながらも、どうしてもこう調べてね、絶対本物だけを買うような行動をしている理由というのがね、まあどんな心理から来ているのかというのをね、林先生から聞いた結果、番組の後半でお話ししたいと思いますので、後半の放送も絶対聞いてくださいね。